現場にアタック。今朝の担当は岡島智代さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。今日は電気の発電の話です。今年は福島原発事故の影響で電力不足が心配されていて、節電に注目が集まっていますが、そんな中、お湯と水で電気を発電できる装置があるようなんです。
お湯と水、
はい、一体どういうことなのか、開発をした慶応義塾大学環境情報学部教授の竹藤義康さんに伺いました。
まあ、簡単に言うと、お湯と水っていうことは、つまり熱エネルギーを持ってるんで、熱エネルギーを電気に変換するっていう、まあ今から190年ぐらい前に発見された、ゼーベック効果っていうのがありまして、でそのゼーベック効果を使って発電してるわけです。ゼーベック装置っていうのは半導体で、この発電量っていうのは簡単に言うと温度差の事情に比例してきます。で温度差がもうちょっとでも大きいとぐっと発電量が増えてきます。 4×4 のゼーベック素子1枚で90度から85度ぐらいの温度差で5ワットの発電ができます。
ほう、お湯と水の温度差を利用するということですね。
はい、そうなんです。昨日実際に温度差を利用した発電装置を見せていただいたんですが、こちらに写真があるんですけれども、形は15センチほどのパイプが二股になった M 字型の装置で、片側に4本ずつ合計8本のパイプがあり、M 字の真ん中の部分に温度差を電気に変えるゼーベック素子という、大きさは 4×4cm、 厚さが2ミリくらいの半導体があります。
これ半導体があるのね。
そうなんです。
これがミソだな。
そうなんです。で、そして昨日は本当に温度差を使って電気がつくのかというのを見せてもらうために、およそ90度のお湯と氷水で実験をしてもらったんですが、そうするとおよそ5ワットの電気が発電されて、3つある LED がちゃんと点灯しました。
そう、
はい、
結構明るいじゃないの。
そうなんです、写真があるんですけれども、かなり高光としていて、
そうですね、
はい、実際に見ると部屋についている蛍光灯よりも相当明るく感じました。ただここで気になるのが、この温度差発電、このゼーベックというのの効果は190年前に発見されているのに、ほとんど利用されていなかった、ということなんです。そこで竹藤教授にその理由を聞いてみました。
実は従来型っていうのはなんでうまくいかなかったかというと、銅板みたいなのを使うんですよ。銅、そうするとですね、半分ぐらいしか温度差が取れないんです。例えば100度のお湯と0度の水だったらば50度しか取れないんですよ。ところが僕が使ってる装置っていうのはヒートパイプっていうのを用いていまして、中が真空でちょっとだけ純水が入ってます。で気圧はもうほとんどゼロに近いんですね。ですから沸点が非常に低い、つまりですね、温度がヒートパイプを通して熱い方は熱い方、冷たい方は冷たい方に、ゼーベックの方にバッといきます。だからそこにはほとんどロスがないんですね、温度の。ですから直接ゼーベック素子にその温度差が伝わるんです。理論的に言うと約3倍性能が上がったんですね。
あ、今までは銅板使ってたんでうまくいかなかった。
はい、でそれを今回ヒートパイプというものに変えたので、そのロスなく温度を伝えることができて、温度差発電の力がアップした、ということなんです、で100度の温度差を作ることができれば最高10ワットの電気を発電できるそうで、ちなみにパソコンが必要とする電力は20ワットなので、この装置2台あれば使用可能になるという計算なんです。でとても画期的な装置なんですが、実はすでにこの装置の発電力に注目して実証実験にも参加した自治体がありました。熱海温泉のある熱海市なんですが、どんな実験をしたのか、熱海市役所総務部参事の石畑久明さんに伺いました。
熱海の源泉を使って2週間にわたって24時間連続してそのシステムが動くかどうかという実験を行ったんですけども、実は熱海の温泉というのは暑くてですね、90度以上あるものですから、そのままお風呂の中に全部入れてしまうと随分暑いことになるので、ほとんどが捨てられています。その捨てられている温度を利用して てですね、赤色の LED なんですが100個を点灯させました。熱海市としても、まあ、財政状況が厳しいことから、その温泉のエネルギーを何か活用してですね、簡単に設備ができて、まあ、省電力かもしれませんけれども発電ができるというような形が合っているのかなというふうには思ってますけれども。
温泉は確かにね、いいと思うよ。
ねえ、
ね、もともと暑いんだもんな。
そうそうそう。
だから沸かす必要ないの。
そうなんです。しかも熱海市は90度以上もあって、すごく高いということで、でこの
時で捨ててるとそれ。
そうなんですよ。
もったいないやないかって話だな。
そうなんです。使えないけれども、この電気を発電するにはとてもいいということで、この実験去年の12月に実施されたんですが見事に成功していて、しかも今回のこの温度差発電装置はコスト的には1万円ぐらいで作れるそうなので。
安いね。
そうなんです。熱い源泉と水さえあれば、半永久的に発電するので非常に便利、
コストも低く下げられると。
そうなんです。そして竹藤教授のところには、東日本大震災以降温度差発電装置の温泉地への設置を地震学者の方からも進められたようなんです。
実はあの地震の前に源泉の温度が非常に変化してるんですね、1週間ぐらい前から。ということは逆に言うと、その温度差を測定して地震予知をしてくれないかっていう今要望が来てまして、自分で発電して温度を測定してそのデータをインターネットに送ってくれないかっていうような、でその装置を全国に、置けば地震予知になるよっていう。
そう、はい、一石二鳥じゃないの。
そうなんですよ、
ね
え、はい、もう温度差さえあれば発電するし、利用方法もいろいろ。
そうだな。
ということで、実は竹藤教授すでにお湯と空気での温度差発電や、あとろうそくと空気の温度差を利用しての発電装置でも、はい、開発していて、こちらおよそ 1.7 ワット発電するので、携帯電話が充電できるぐらいの電力があるそうなんです。
ほうほうほう、
はい、そして竹藤教授はとにかく温度差を作ることで発電はできると、こんな話をしてくれました。
厨房のガスレンジとか、まあ、お風呂のガス釜とか、ああいう排熱と、まあ、車とかバイクとか運転するんでしたらばエンジンの排熱とか、非常に大きな排熱を毎日人間が出してんだけども、それはそれも捨ててるんですね。気づいてないってことは捨ててるってことですね。だからもう見えないところにいっぱいエネルギーがあるんだけども使ってなかったと、まあ、それをねこれから使っていく時代にこれから入っていくっていう感じがします。
そうね、無駄をなくすっていうのはそういうことだからな、ぜひこれをですね各家庭でもできないことはないな。
そうですね、今はそのお湯と水、ろうそくと空気を使った温度差発電の装置については実用化のめどがついていて、1万円ぐらいで近々販売できるんだ
から。ああそう、それから温泉地ね、
はい、
これは地震予知にもつながるっていうんですからね、ぜひこういうものはね積極的にね、また特に大掛かりにやってもらいたいなというふうに思いますね。